浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第29回でございます。よろしくお願いします。いやー、なんかマイク・タイソン試合してましたね。すごくないっすか。なんか俺正直格闘技とかボクシングとか全然詳しくないしっていう感じなんですけど、ただなんかやっぱマイク・タイソンって言われるとめっちゃテンション上がるじゃないですか。やっぱり全然知らない、そのスポーツとかその業界とかに全然詳しくなくてもっていうのが、やっぱり野球だとイチローとか、サッカーで言ったらやっぱりメッシとかクリロナとかは、まあなんか本当誰でも知ってるみたいな、やっぱそういううちの一人じゃないですか、世界的なマイク・タイソンって言ったら。それがなんかエキシビジョンマッチみたいな感じで2ラウンドしかやんなかったけど試合したみたいな。ただ問題はですよ、やっぱりさすがと言うべきかタイソン対魔してましたからねでもね、その確かあれですよね、カリフォルニアでやって、その州法では別に使用は全然禁止じゃないし、多分そのドーピング的なことに引っかかった、その大麻の成分に引っかかったとかそういうわけでもない。ただまあ試合前に直前に大麻をしていたという、このマイク・タイソンの、あのマイク・タイソンが試合をもう超久々にしたということよりも大麻の方がでかく乗ってましたから、それもどうなんだとは思いますけど、でも正直そのなんて言うんですか、だってタイソンって言ったらやっぱりその昔はね超極悪の不良で、昔は試合中になんか耳噛みちぎろうとしたりとか、そもそも顔にあんな入れ墨入れてたりとかね。で本当そのもうドーピングみたいなんで引っかかったり、なんか尿検査ごまかすためにね、その偽物の一物まで用意して、薬まみれ、前世紀現役の時の薬まみれの時の尿検査をかいくぐろうとしたなんていう逸話もあるような男が今更タイマー吸ってたぐらいというとあれですけども、それでめっちゃニュースになってるという、なんかこれはまさに時代の流れなんじゃないでしょうか。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
いや、水島真嗣引退ですね。びっくりしましたね。なんか立て続いたというか、水島真嗣引退で、ラーメンズの小林健太郎引退、西の黄昏原始人事務所からフリーっていう、このどでかいことがなんか一気に来ましたけどね、12月の頭に。でもそのいやでも虹の黄昏さんはなんかそのまあもう最高マックスなんでね。でもやめたわけじゃないからまだ見れるし活動はしてるっていうことだからっていうのはあるんですけど、水島真嗣はそのあんなドリームトーナメントが終わって 確かにどうなんのかなと思ったら引退かっていう。でもね、いや一応同郷なんですよ、水島新司さん、新潟県で。まあ知ってる人が、まあドカベン好きな人はみんな知ってることですけどね。まあ当然主人公の山田太郎がいる名君、あとそのライバルの白縫いがいる白神とか、あれ実際新潟県内にある高校の名前から取ってますからね。そのマンアニメの中の舞台は神奈川ですけどっていうのがまああって、で新潟にドカベンストリートってあるんですよ。名君五人衆のね銅像が並んでて、で定期的にいわきの銅像についてる葉っぱが盗まれるでおなじみドカベンストリートっていうのが新潟県は新潟市にあるんですけど、そのドカベンストリートの一個隣の通りがソープ街っていうのは意外と知られてない、これ裏情報なんですけど、ね、まあ、僕は ドカベンストリートもその隣のアワアワストリートも両方何往復もして両方大好きですけども、そんな水島新司先生が引退ですよ、マジで。いやてか確かになんかドカベンあって、プロ野球編あって、スーパースターズ編あって、でドリームトーナメント編あって、スーパースターズ編でも大概だったけど、ついにもう本当に本当の意味での全員集合、しかも自分の新しい漫画というか、まあシリーズとしての続きものの漫画の中で本当の意味での全員集合させた人ってマジで水島新司先生だけでしょ。もうすごいよなっていう。しかもねあれですもんね、ちょっとその今まさに、まあ今年は特にコロナとかもあったんであれですけど、何年か前の話、インタビューとかラジオ出てた時の話とか聞くと、70代後半で年間100試合ぐらい草野球やってバリバリショート守ってたのが水島新司ですからね。そうなってくるともうもはやトノマいわき超えてますもんね。もういやマジで70代のおじいちゃんがバリバリショート守る姿ってほんと想像できねえから。すごすぎますけどね。いやーマジで、まあ うちはあれですわ、親父がそのドカベン、いわゆる高校、まあ高校野球編とか言わないですよね、そのドカベンはドカベンですからね、その後続いたからプロ野球編とかついただけで、ドカベン親父は世代でうちにあったんで、割と小さい時からドカベン読んでましたからね。やっぱうちの親父とかはいわきが大好きでしたから、まあそれを引き継いだのかなんなのか、俺もいわきめっちゃ好きですし、あとはもうやっぱいわきとトノマがねめっちゃ好きなんすよね、マジで。なんかいいっすよね、いわきとトノマにどうしても憧れてしまうという意見がすごく多くあるなと俺は思ってるんですけど、あやっぱそのあっきゅうちみたいなことを思いついちゃう、いわきみたいなキャラを考えれるような、やっぱ超天才超奇才はやっぱり70後半になってもバリバリショートを守るんだろうなという、なんか俺の中でそこが結びつくんですけどね。いやでもなんかね、宮崎駿とかだって風立ちぬで引退したけど、なんかでも長編作ってるらしいみたいな噂があったりとか、だから水島新司もなんかやるんじゃないかということに、引退したばっかりなのに期待してるっていう部分も正直ありますけどね。あと小林賢太郎さんね、なんかすっげえよな。いやだってラーメンズとかって、いや正直俺めちゃめちゃファンの人とかもう超好きな人っていっぱいいて、俺なんてその初めから今までずっと追ってたわけでもないですから、あれなんか偉そうなことは言えないですけど、でもやっぱラーメンズって正直テレビでバリバリやってたのって、あのオンエアバトルの初期の時期とかだけじゃないですか。 なのにやっぱり俺がお笑い好きになった時には単独ライブとか多分やってた頃なんですけど、まだ当然俺は全然知ったのは小学校高学年から中学校ぐらいの時だと思うんですけど、当然全然生でラーメンズ単独ライブを見に行けることもなかったけど、スタヤで DVD 借りたりとかしてましたし、知ってたんですよね。やっぱラーメンズってやっぱね、一個の金字塔というか絶対ぶち当たるんですよ。で本当に毎年やってたっていうわけでもないですよね、単独ライブも。なのにもうめちゃめちゃ認知度あるって、そんな人マジで他にいないと思うんですけど。でね、俺が芸人になって2年目の時に、まだ人力車にいた時、東京03さんの単独ライブとは別の特別公演っていう、役者の人たちも混じってなんかどでかいセット組んで、そのセットの裏になんか生バンドとか置いてライブやるっていう、すげえ面白くてすげえかっこいいライブが6日か5日間ぐらいの公演で、ゲスト日替わりでっていうのの、多分そっから定期的に特別公演ってやってるんですけど、現在に至るまで。その一発目の特別公演の時の日替わりゲストのうちの一人が小林賢太郎さんで、俺その時生まれて初めて生で小林賢太郎さん見たし、小林賢太郎さんがコントしたり演技したりしてるとこも初めて生で見たんですけど、あのね、そのね、またその特別公演の前の段階の単独ライブの追加公演かなんかの時に、その特別公演のゲストを発表するって時があって、その時も俺お手伝いで入ってて、発表する瞬間にすごいですよ。ザキヤマさんとかバナナマンさんとかも入ってるんですけど、小林賢太郎さんっていう名前が出た時に、その会場のなんかざわつき方というか、もううおーっていうなんか地鳴りみたいな歓声で、あ、やっぱりあんまりもうその時点で表舞台で見れることって少なくなってたし、特に生なんて。で当然ね、お笑い好きの人がいっぱい来てるその東京03さん単独ライブの会場だから、もうまたなんか違う種類の歓声が上がってて、うわ、なんかそんなところでも小林賢太郎ってやっぱなんかすげえんだな、なんかちょっと特別な存在なんだなみたいなのをなんか肌で感じたっていう記憶あるんですよね。だから引退っていうのを見た時すぐびっくりしましたよね。なんかそのまあそのまあテレ別にテレビに出まくってて超活躍してるみたいなことが、一線で活躍イコール一線で活躍してるっていうことじゃないとすると、やっぱりそのすごく有名でバリバリやってたすごいお笑い芸人の人が引退っていう意味では、やっぱ上岡龍太郎さんに次いで、やっぱ小林賢太郎さん、ね、くしくもね、龍太郎賢太郎で三文字太郎がね、同じ引退という道を選んでますね。いやー、びっくりしましたね、マジで。っていうか人力車つながりで言うと、会見してましたしね、昨日。会見ってなんかもうほんと今日4日なんですよ。で会見昨日の3日の12月3日の夜会見やってて、なんかもう本当にいろいろ言われてますけど、絶対に叩かれるし、まあ会見ああいう不倫とか浮気とかああいうスキャンダル系の会見で成功した例が今までないわけじゃないけど、まあでも 99.9 は失敗だろう。どんな会見したってボロクソ言われることはあっても、さらに悪化することはあっても、プラスに転じることはまあないだろうっていう状態で会見に臨むってどういう気持ちなんですかね。なんかしかもね、異質でしょ。まただってね、今までね、まあね 4WD 不倫っていう、まあまあちょっと特別枠は1個あったにしても、まあ何かにつけて ゲスだアパだいろいろ言われてきましたけど、具体的にどこでどんな風にしてっていう内容の方をもうめちゃめちゃフューチャーされてっていう、その今までは言っても側のことだったじゃないですか。でも今回のこのスキャンダルはなんかすごいもうもうものすごい内容中の内容みたいなことが一番クローズアップされてるっていう、なんか稀有な例でしょ。でもずっと沈黙破ってて、ずっと沈黙してて、ここで6ヶ月経って沈黙を破って絶対に成功しないと分かってる、このなんか片道切符感、もう本当に震えたでしょうね。いやでも意外と震えてもないのかな、こればっかりは分からないですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ピカピカの1年生。このコーナーは僕が調べてきたこと、見てきたこと、してきたことなどを僕が喋りたいように喋るというコーナーとなっておりますが、いやーね、なんかそのなんかさらっとその会見の話しましたけど、そのなんか一個気になったのが、いじめとか正義感ずらしてるとか、質問が下手くそとか、かわいそうになってきたとか、なんかその記者の立場の人もいるし、いやでももう本当に堂々巡りだし、同じことしか聞かないし、これじゃあただの制裁だとかいじめだとか、なんかそういうことを言ってる人もいっぱいいて、俺会見全部は見てない、ちょっとなんか生中継してるっていう部分も見たんですけど、コメントでもなんか記者がすげえ言われてて、かわいそうになってきたとか、でもなんかいやもう いじめっていう言うのもなみたいなとこもあって、いやはっきり言って、あの芸能記者というか、文春とか週刊誌とか新聞とかテレビとか側と、実際に多目的トイレでごちゃごちゃしてたっていう側とのやり取りで、それを見てる人たちとか、まあ特別関わってた人とかね、本当にめちゃくちゃファンで応援してた人、あと仕事関係のスポンサーとか、そういうその密に関わってる人たちは除いた、この普通に一般の人たちで考えると、全員ゲスじゃないですか。等しく全員ゲスだと思ってて、俺は。だってそもそもなんか、まあ独身中から、まあ結婚してからも好き放題、女遊びを、しかもまあやり方はかなりね、その多目的トイレ呼び出して1万円渡すみたいな、まあちょ誰が聞いても不快感があるみたいなやり方をしてたのが渡部さんで、それをこれはすごいネタだぞっつって、これは部数伸びるぞっつって記事にして、でそのまあまあそのね、渡部さんと会ったりとかしてた女の人たち何人も引っ張ってきて、その人たちにもいろいろ証言させてグワーって書き立てたのがまあ文春で、これやってんのが週刊誌とか新聞とか、まあまあ別にテレビとか報じる側の人たちもまあ等しく同じだとして、でなんかそれが発覚して、おい渡部そんなことなってたのかよ、うえやべえなーとか言ってんのが俺らでしょ。なんかまあエンターテインメントとは言わないけど、やっぱりなんか 芸能人が不倫したみたいなことはなんか求めてるわけですよね、見てる側も。そういうちょっと刺激的な話題とかをグヘヘグヘヘしながら、もうやーねーとか言いながら、だからなんか報じる側も実際になんかやってた側もそれを見ていろいろごちゃごちゃ言ってる側も、もう全員等しくゲスなんですって、おそう思うんです。なんか俺はずっとそう思ってて、そう思いながらあの会見を見ると、うん、なんかすごい神妙な面持ちで申し訳ございませんでしたって、絶対にそのゲスに消費してる一般大衆に言う必要はないじゃないですか。関係者とかね、そういう人たちには謝る必要はあるのかもしれないけど、別にゲスに主張してる我々に言う必要はないでしょ。で、あの場にいる記者の人たちも、いや、なんかこういう言い方もちょっとあるかもしれないけど、お前らが余計なこと探らなかったらバレてないんだから、なんでお前らそれで金儲けただろうとか、それで飯食っただろうって考えると、あの記者の人たちにも謝るのもなんか尺じゃないですか。でもだからってやっぱり立場的というか仕事の内容的に、いや、トイレよ、奥さんがいて子供もいるけど、いや、トイレに女呼び出してパパッと済ませて何が悪いんだよって開き直るのも違うじゃないですか。だから本当にこんなになんかね、なんか謝罪会見がね、まあ絶対無理なんでしょうけど、ものすごいそのね、だし文春にあれだけいろいろ書いてあった文春にも書いてなかったような新たなやべえ下水事実を渡部さんが急に喋り出すとか、それとも記者がすごいね、すごい鋭い質問バンバンして渡部さんもそれにバンバン答えてっていう、めちゃめちゃエンタメ謝罪会見になるとか、なんか切れたやつらがね、切れた一般人があそこに殴り込んで大事件になるとか、なんか分かんないですけど、なんかこうそういう突拍子もないことが例えば起きたとしたら、それはそれでなんか謝罪会見やった意味もあるのかなみたいに思うんですけど、全員ゲスのくせに本人が謝ってて、記者が厳しい質問してて、それを見ながらいじめだとか、いやでもこんなことやったやつが悪いとかっていうコメントが飛び交ってる、これって本当にめちゃめちゃ虚無じゃないですか。だってもう何にも生み出してないし、全員ゲスなのに、全員ゲスで最低なのに、なんか全員紳士面してるでしょ。渡部さんはなんか本当に申し訳ないっつってずっと神妙な面持ちで謝ってる。で、記者はなんか、いやそれじゃ説明になってないですとか言って質問して、もっと分かるようにとか、それじゃ説明足りてないですよとか、家族の気持ちはとか言ってて、でコメントはなんか、まあどっち派にしても別に中立な人たちにしてもなんかごちゃごちゃ言ってて、いや誰もそんな、誰も真剣な顔をして真面目なこと言う権利ないから、本当にそういう意味で謝罪会見なんてしない方が良かったなって俺は思うんですよね。だからだってどうせね、全員が自分はゲスだ最低だということに、ということを認めて自覚してってやんないんだから、どうせできないだろうし、ということは本当にあので、予想通り謝ってて答えられないことも多くてまごまごしてみたいな、あの展開でその、誰が喜んでるというか、誰の留飲も下がんないだろあんなもんっていうね、え本当にそういう意味で俺はなんかすごく嫌でした。別に本当のことを言う言わないなんてどうでもよくないですか。本当のことなんて別に、本当に本当のことをなんてどうせね、分かんないんだから、 それならゲスに消費しようっていうことだなとかはなんか俺は思うんですけど、でもまあなんかそのでも結局はやっぱりそうはならない、なんかちょっと真剣にやってますみたいな空気がすげえ出てるけど、いや何真剣にやってんだよっていう感じでね、本当に。いやだからなんかいじめっていう言葉もね絶対になんか間違ってるなというか、リンチっていう感じでもないしなっていう、ガードは上げてたしなっていう感じですよね。大の字に寝っ転がってノーガードで打たれまくってるっていう感じでもないしね、別に。だからなんかいじめもリンチも絶対に違うよなっていう気もするしね。あと本当に詳細を説明されてもどうせ納得しない人とかできない人は納得なんてしないんだろうしっていう、いやーなんか おかしいですね。だからもう本当に空間がぐーっと頭の中とかがもうぐーっと歪んできましたね、あれ見てるとね。なんか何をやってんだっていう、あの呪術廻戦の能力って一応解説してるじゃないですか。でもあれ聞いてても、結局のところ全然理解できないっていう感じの時の脳と同じ脳でした、昨日の会見見てた時。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。ねえ本当にね、なんか話し終わった直後に自分で言うのもなんですけど、全然話がまとまんないっすね本当に意味わかんなかったな、自分で話してねねえ、なんかねこの間ね近所の銭湯に行ったんですけどね、すごい綺麗な銭湯でね、まあいわゆる普通の銭湯なんですけど、町の銭湯なんですけど、ただもうめちゃめちゃ綺麗でね、そこで、サウナも広くて、町の銭湯では考えられないサウナの広さで、お風呂の種類もいっぱいあって、でもうすげえ混んでんすよね、まあ人気なんですよそこ、綺麗だしっていうのもあって、で町の銭湯なんで、いわゆるその入れ墨禁止みたいなのがないわけですよ。スーパー銭湯とかだとねありますけど、まあその辺の町の銭湯はまあ入れ墨禁止とかないじゃないですか、タトゥー禁止とか。いやだから町の銭湯に行くとたまにおってなる時ありません？銭湯行ってる人はねたまにあると思うんですけど、おすごい背中一面お綺麗ですねみたいなおじさまがやっぱたまにいらっしゃるじゃないですか、町の銭湯には。その日はもうすごくてね、背中一面どころかね、あ正面に笑っても回っても両肩のあたりから肘のあたりまでお綺麗ですねみたいな人がまず2名いらっしゃって、すごいですねと思ったらね、これが両肩から肘、背中一面どころかね、脇腹のあたりからお尻を越えて太ももまで、あらお綺麗ですねっていう、その何でしょうか、和彫りはすごく痛くて失神しちゃうようなこともある、最後まで背中一面掘り上げるようなのはすごく期間もかかるしすごく痛いんですよっていう話を僕はなんか聞いたことがあるんですけど、それを あらその体の面積お堀に習ってなったんですね、ものすごいですねっていうおじさまが一人いらっしゃって、あら今日はなんかもうパーティータイムだなこの銭湯はと思って、一人でもびっくりするのに3人いて、しかもそのうちの一人の面積がもうすごいですねっていう、またね、で僕がそんなことを思いながらね、こうゴシゴシね頭を洗ってた時に、またその一番でかい面積綺麗に絵を描いてらっしゃる方が僕のお隣にお座りになられてね、そうなるともうその シャワーの角度をもうこれでもかっていう、いやそんなとこでね大怒りにはならないでしょ。ちょっと僕のシャワーがかかっちゃったとか、俺がちょっとゴシゴシシャンプーを流しすぎちょっと泡が飛んじゃったぐらいで当然怒らないでしょうけども、やっぱりこっちとしてはちょっとピリッとしますよねみたいな。なんかせっかく大きいお風呂に来たのにこんなに縮こまってシャワーを浴びる日か今日はとか思いながら、でその綺麗ででかいサウナに入ったら入ったでまたその綺麗な絵を描いてらっしゃる方が全員なんかサウナの中に集合してて、あれ3対1の構図だなみたいな、逆に何にも絵が描いてない僕が今このサウナの空間内ではマイノリティじゃないみたいな、集合すなよとか思いながら、まあでもしょうがないですよね。それはもうそのどのタイミングでサウナに入るかはそれぞれの方の自由ですからね。いやでもただでさえ温度が高いのになんか余計こうピリッとしちゃって、でもそこまで絵を描いてる方が集合するとむしろ暑さを熱く感じないというのが新発見でしたね。あれいつもよりいつもよりだいたい俺いつも8分から10分ぐらいワンセットだけど、13、4分今入ってるけど平気だなみたいな、なんかやっぱ精神的に気を張ってると暑さを忘れるのかな、サウナの中でも保って自我を保っていられる時間が長くなるなっていうのがね僕の中で新発見だったんで、 でね、そこの線と僕好きなんでね、次はそのね、みんな絵描いてない人がいない状態でも行ってみたいなっていうことを思いましたね。以上、浅野大輔の中耳炎第29回でした。皆さんさようなら、バイバイ。